外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会、通称センティアが、仙台に住む外国人の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。季節の話題や生活情報、センティアからのお知らせなど、毎月トピックを書いてお送りします。今週は日本語の放送になります。今日は昨年の6月から11月にかけて実施したセンティアの授業、地球市民講座に参加した2人の受講生へのインタビューを皆さんにお伝えします。今日の担当はセンティアの竹山と
センティアの鶴巻です。センティアでは昨年の6月から11月にかけて地球市民講座を実施しました。この講座は仙台市内に在住もしくは通勤通学しているおおむね18歳から35歳の方で、国際協力活動などに関心がある方を対象に、開発教育ワークショップへの参加や仙台地球フェスタでのボランティアの活動を通して、世界の諸問題について考え行動を起こすユースの育成を目的として実施しています。今回は17人の方に参加していただきましたが、今日は菅野真澄さん、坂本沙羅さんに来ていただきました。ではお二人、自己紹介をお願いします。
菅野真澄と申します。よろしくお願いします。私は社会人1年目で、出身は福島県の二本松市なんですが、大学から仙台に住んでいまして、仙台で就職して医療系の仕事をしています。この地球市民講座に参加したきっかけは、まず友人が地球市民講座に参加していたので、自分も参加してみたいと思って今年の講座に応募しました。また私は小さい頃から国際協力に興味がありまして、将来は国際協力の仕事に挑戦したいと思っています。開発に対する考え方や、自分がどうしたら国際協力活動を継続していけるのかということを学びたいと思って、この講座に応募しました。
ありがとうございます。では坂本さん、お願いします。
は
い、
坂本沙羅と申します。社会人はマスよりは長くやってるんですけれども、一度学生に戻って外国語をやってた時期に、この地球市民をやってた友達がきっかけで、その次の年に私が地球市民として講座を受ける形になったんですけれども、特にその何が受講するきっかけというか応募しようって思ったのは、やっぱり一番はその友達が楽しそうにしていたっていうのがありますね。楽しそうにしてて、今日地球市民でこんなことやったんだよってこう翌日に教えてくれたんですけど、インターネットとかでやっぱりこう私も探してニュースとかも読むんですけど、やっぱりどうしても情報が偏るなって思って、その時に、あ、なんかもっと専門的な人からこういうワークショップとか楽しみながら教えてもらえるんだよっていうのをもう聞いて、なんかとてもいいチャンスだなと思って応募したのがきっかけでしたね。
ありがとうございます。はい、では改めて地球市民講座の概要についてお伝えしたいと思います。まず、地球市民という言葉が聞き慣れないという方もいるかもしれませんが、地球市民というのは環境や貧困といった地球規模の課題の解決に向けて、地球に暮らす一員として日々の生活の中で考え、自分にできる身近なことから取り組む人々のことを指す言葉です。本講座は世界の諸問題について考え行動するきっかけを作るための場として実施しています。開発教育ワークショップは国際理解や国際協力をテーマとした参加型の学習ですが、6月、7月、11月に行い、いずれも NGO 団体 IB と IB ユースの皆さんのご協力のもと、留学生交流委員と合同で行いました。内容は、世界がもし100人の村だったら、貿易ゲーム、この T シャツはどこから来るのという体験型のワークショップでした。また昨年10月25日に開催された仙台地球フェスタでは、ワークショップや弁論大会など各チームに分かれてボランティアスタッフとして活動してもらいました。まず6月に行った世界がもし100人の村だったら、こちらはご存知の方も多いかもしれませんが、世界の人口を100人に縮め、実際に体を使いながら 世界の格差や多様性を体感するという内容でした。お二人は参加してみてどうでしたか？
まず楽しかったです。日本人の人って自分たちがどれぐらいの位置にいるかっていうのが分かんなかったっていうのになんか参加して気づきました。どれだけ恵まれてるか、文字を読んで見分けられるっていうか、それがすごいんだっていうことがまずショックだったというか、
この世界がもし100人の村だったらっていう話自体は、小学生か中学生の頃に本が出版されていて読んだことがあったんですけど、はあそうなんだとしかその時は思わなくて、自分がどれだけ恵まれてるかってやっぱり日本で暮らしてると分からなくて、それをこのワークショップではクッキーを使って貧富の差を表すという体験がありまして、例えば日本人だったら1人1枚ビスケットを食べれるけれども、発展途上国の人たちは1かけらのビスケット、クッキーしか食べられないという、どんだけご飯食べれないんだろう、
私一番下の国でした。
どれぐらいでした、量は？
小指の爪ぐらいでした。で
分けるのも大変、ね、
大変でした。もうなんか粉とかになったり、
粉そうそうそう私一番裕福な国だったんです。1枚でも余って、1枚と4分の1くらいのビスケットを食べました。
これを実際体感したから、こんな思いしている人たちに何かできることはないかなっていう考え方に変えることができて、
ね、そうです ね。
聞くだけだとその時はあ大変だなとか思うけど、やっぱりこいつの間にか忘れてしまって、でも実際にこう体感すると身をもって感じることができますよね、はい、7月には貿易ゲームというワークショップもやったんですが、これはですね、貿易が世界の人々の暮らしにどのような影響を与えているのかっていうのを、一種の疑似体験を通じて理解するという内容のワークショップでしたけれども、こちらはどうでしたか？
まず参加者をこう裕福な国と資源がある国と、まあ技術力のある国とか何にもない技術力も資源もない国、何グループかに分けて、その資源とか技術力にみなして紙とかハサミを分けて、いろんなものを作ってマーケットに売るんですけど、私は一番貧しい国で、
あ逆だ、
さっき の前回とは違って100人村とは逆で、私は本当に貧しくて、ハサミも紙も何もない、定規とかもないんで、物が作れなくて売れなかったんです。だからすごい消極的な気持ちになってしまって、私はやる気が出ない。
確かに私なんか一番裕福な国で、まさになんか日本人を体感した感じしました。何も足りないところがないから、周りを見るきっかけがない、だからひたすら作ってて、とりあえずなんか周りがざわついてるけど私はここ切ればいいんだなと思って切ってたけど、このカンフー似てると思ったら、なんか日本にいるこの私みたいな、地球市民講座受ける前の自分みたいな感じがしました。びっくりしたのは、貧しい人たちに何か与える与えるって言っときながら、なんかこう
そうなんですよ、そうなんですよ私一番貧しい国で何もないから、最初にお金をもらうんですけど、もらったお金、少ないお金を使ってハサミ貸してくださいとか言いに行くんですよ、その資源とかを持っている国に、でも売ってくれないし貸してくれないし、2人買ったりしてくれることがその裕福な国にとってあまり利益にならないから、貧しい国には何も与えてくれなくって、これは世界の縮図を見ていると思いました。本当にな
んかやっぱり恵まれすぎてると与えるって気持ちになるの難しいというか、なんか学びましたねあれは嘘だったのかっていうね。
11月にはですね、今度3回目のワークショップで、この T シャツはどこから来るのというワークショップをやったんですけれども、これはコットンの栽培から製品の製造消費を通じて、インドとか経済の仕組み、消費者や企業の役割について学ぶという内容のものでしたが、これは菅野さんが参加してくれたんですが、やってみてどうでしたか？
このワークショップは1枚の T シャツができるまでにどれだけの労力がかかっていて、どのような工程を経て自分の手元の T シャツが生まれてくるのかというものを学ぶワークショップだったんですけど、それをやるまでは T シャツなんてポイポイ1枚安くて500円とかで買えるじゃないですかって買ってて、 自分の手元に何枚 T シャツがあるかっていうと多分私30枚くらい持ってると思うんですよ、数えたら。 T シャツ1枚1枚が
本当だ、ね、
どんだけの苦労のもとに生まれているのかをすごい学びましたね。具体的に言うと、そのまずコットンを栽培するときにインドの例を使ってこのワークショップを行ってたんですけど、インドの子どもたちが安い賃金で毎日何時間も働かされてコットンを栽培していて、そこから中国の会社が糸とかコットンを買い取って布にして服にして日本に輸出してるんですけど、私たちは T シャツのタグを見て中国製って言ったら中国で T シャツ作られてんだなぐらいにしか思わないですけど、もともとのコットンとかを作ってる原材料についてこう初めて考える機会を得ましたね、このワークショップで。子どもたちがやっぱり働かされているっていうのには、その子どもたちから勉強の機会を奪っていたり、農薬とかものすごいコットン使うんですよ、作るのに。農薬の被害、皮膚炎になって子どもたちの皮膚が荒れたりとか、きっとその農薬いっぱい使ってるから土壌とかの問題もあるんですよね。
なるほど、
いろんな問題があるってことを日本にいる私たちのどれだけの人が知ってんだろうと。
本当だね、ほぼ知らない気がする。日本はね、こんなに海外に依存してるのに。
本当です ね、ショックですね。
このワークショップで、その児童労働の問題とか農薬の問題があるっていうことは学びましたけど、なんか今すぐ私たちがその児童労働とかの問題にアクションできるかって言われたら、そんなにできることって少ないと思うんですけど、その買おうと思うたびにその現状を意識するだけでも何か変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。現状をもっといろんな人に知ってほしいなと思いました。
そうですね。3回のワークショップとは別に10月25日に行われた仙台地球フェスタではチームに分かれてボランティアスタッフとしても活動してもらいました。こちらの活動はお二人いかがでしたか？
すごい楽しかったです。私は開発教育ワークショップに配属させてもらって、まさにファシリテーターとして、
実践として、
そうですね、100人村をちょっと縮小したバージョンでやったんですけど、ちっちゃい子もこう来てもらえる機会というか、地球フェスタ自体が国際交流とか望んでる人たちが来るから、そういうところでワークショップしてすごく有意義でした。私は
この仙台地球フェスタの実行委員会に所属してこのフェスタを作る側をやっていたので、当日も実行委員の企画である平和をテーマとしたフェスタにしようという話だったので、来場者の方皆さんに折り鶴を折ってもらって、その一羽一羽を額に貼り付けてアートを作るっていう作業をずっとしてました。多分3分の2以上の来場者と私は鶴を介して交流したのではないかなと思います。
みんな折ってくれたんだ。
みんな折ってくれました。
感想を伺いましたが、今後どのようにつなげていきたいですか？
もっとボランティアをしたいなって思いました、国際協力、それこそ青年海外協力隊、そういう活動をもっとやっていきたいな。もう仙台にあるものから一つずつ制覇していきたいなって
身近なところからってことですね。
私はこの現状をより多くの人に知ってほしいなって思うようになって、海外に行って国際協力の仕事をしたいって思いはもちろんあるんですけど、この仙台とか日本で自分の周りにいる身近な人たちから格差とか自分たちの知らない世界で起こっていることっていうのを伝えたいなと思うようになりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。